今日はヨハネの福音書の19章です。このところには救いの完成のことが記されてあります。一節にピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。ユダヤ人たちはイエス様をピラトのところに渡していったわけですけれども、ピラトは4節の終わりを見ると、私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろうとこのユダヤ人たちに言ったわけです。6節の後半のところにも、お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ、私にはこの人に罪を見出せない、そのように言ってるわけです。ところが10節のところを見ると、このイエス様に言ったピラトの言葉は、私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり十字架につける権威もあることを知らないのか。実際彼は権威を持っていたわけです。ユダヤの国はもうローマによって占領されて、そしてローマが支配をしていた。ですからそのユダヤの国で一番権威を持っているのは誰であったのか、それはもうピラトであったわけです。ですから10節で言っていることは真実なことであるわけですけれども、しかし4節のところに、あの人に何の罪も見出せない、それは事実であったわけです。イエス様は全く何一つ悪いことをされたのではなかった。じゃあなぜ訴えられたのか。7節のところに、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神のことをしたのですから。私たちには律法がある。それはもうユダヤ人たちの律法であって、そしてその律法で裁くとするならば、実は石打ちの刑にする、それがユダヤ人の裁きであったわけです。しかしイエス様は十字架に死ななければならなかった。木にかけられる者は呪われよ、その呪いを受けるために、もう人知をはるかに超えた神様の救いの御業が実はここに成就するということであるわけです。ピラトは罪を見出せない、ユダヤ人たちには私たちの律法によればこの人は死に当たります、もう全く噛み合わないっていうか、めちゃくちゃなことであったわけです。それが人間の姿ではないかと思います。ユダヤ人たちは12節を見ると、この人を釈放するならあなたはカエサルの友ではありません、自分を王とする者は皆カエサルに背いています。カエサル、ローマの皇帝であるわけです。ローマの皇帝の友ではない。イエス様はかつて、およそこの世を友とする者は私の友ではないということを言われたわけです。そしてユダヤ人たちは何と言ったのか。15節の後半を見ると、宰相たちは答えた。カエサルのほかには私たちに王はありません。宰相がカエサルのほかに王はない。この宰相は一体誰が誠の王であるのか、分かっているんだろうか。彼は日々神殿で奉仕をしているわけですけれども、誰に仕えているのか。まさにこの宰相もカエサルのほかに王はない、もうこの世の王が彼の王であった。彼のやっていたことはまさに虚しい神殿での奉仕だったのではないか。私たちは この世の友となるのか、それともイエス様の友となって友のために命を捨てる、イエス様は言われたわけです。私たちは確かにこの世に生きているわけですけれども、しかし信仰においては私たちはこの世のものではなくて神のものであり、またイエス様は私たちを友としてくださり命を捨ててくださる。17節にイエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴダと呼ばれている。十字架にかけられるところにイエス様自身が自分で十字架を追って行かれた。イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われたわけですけれども、イエス様はただ口だけで言われる方ではなくて、現実にまた明確に歴史の中でイエス様自身も十字架を追ってその自分がかけられるところへ向かわっていかれたということであるわけです。19節にピラトはその罪状書きにユダヤ人の王ナザレのイエス、その言葉をもう3カ国語で書いて誰でも分かるようにしたわけです。21節にはユダヤ人の宰相たちがこのユダヤ人の王と書かないでこの者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言ったんですけれども、その言葉は退けられてもうユダヤ人の王と明確にそのことが記された。それは言うなれば誠の王はこの方以外には他にはない。そしてこの方が実は私たちの罪の贖いとなってくださる方であるということが明確になるわけです。23節にこのイエス様の衣を分けるっていうことが出てくるわけですが、このローマの兵隊たちは言うなれば分取り者としてこの十字架につけるつけられる人が身につけていたものは自分たちのものにするというようなことがあったわけです。しかし不思議なことがあったわけですけれども、下着は上からもう下にもう縫い目のない折り方がされていた。でそれは非常に珍しいということで24節に誰のものになるかくじを引こう。実はこれは聖書の、旧約聖書ですけれども、彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますという聖書が成就するためであったということであるわけです。そしてそのことはまた28節にも私は乾くとイエス様は言われたわけですけれども、このことも聖書が成就する、イエス様が十字架に死なれたというのは何のためであったのか、それは私たちの身代わりであり、また神様がもう旧約聖書の時代から約束されておられたメシア、救い主、私たちのために罪を負ってくださる方である。33節のところにも足を折らなかった。34節には兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。実はこれも聖書に書かれてあったことであるわけです。36節に彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、37節にまた聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。おそらくローマの兵士たちは聖書は読んだことはなかったではないだろうか、このことは知らなかったと思います。しかし不思議にも彼らはそのことを行っていった。もうこれは偶然のことではなくて、もう神様が計画通りになされたということであるわけです。イエス様が十字架につけられるというのは本当にこの むごいことであると思います。しかし25節にイエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。母マリアはイエス様が十字架につけられるその姿をそばで見ていた。かつて神殿に幼子イエス様を連れて行った時に、もうあなたの心臓を貫くであろうと言われたことが、もうまさにこの姿であったと思うわけです。しかしそれでもイエス様は26節27節にそばに立っている愛する弟子、これはヨハネのことであるわけですけれども、母マリアにあなたの息子です、また27節には弟子ヨハネにあなたの母です、そして弟子は彼女を自分のところに引き取った。ヨハネは最後までここの母マリアの世話をしたと伝説では言われているわけです。そして弟子の中では彼が一番最後まで残ったということは、偶然のことではないと思われるわけです。まさに神様は本当に自分のことではなくて、もう周りにいるものを愛され、そしてまた助けてくださる方であるということが分かります。28節にイエスはすべてのことが完了した、30節のところにも水ぶどう酒、おそらくこれはもう気付け薬のようなものだったのではないかと思いますけれども、そこではっきりと完了した。何が完了したのか、それは私たちに対する罪の許しが完了したということであるわけです。もう十字架の下ではもうピラトが、私には罪がない、またユダヤ人たちはもう律法によれば罪があると騒いでいたわけですけれども、しかしそれは救いでは全くないわけです。私たちの救いはイエス様が十字架に死んでくださって完了した、私たちに対する全ての罪の裁きを十字架の上で受けてくださったということになるわけです。38節を見ると、イエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。彼は隠れた信者であったわけです。しかしイエス様の十字架の姿を見たときに、もう隠すことはできなかった。彼はピラトにこのイエス様のその遺骸を取り下ろすことを願い出た。また39節には、夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。100リトラっていうのはおよそ33キロになるわけですけれども、もうかなりのもう量であるわけです。もう誰の目にも、それはもう明らかとなってしまう。ですから彼らは自分がイエス様を信じるというその信仰をユダヤ人たちの中で明らかにした。もう彼らは自分を捨てて、もうイエス様に従っていく、そのことを彼らは明確に行ったということであるわけです。願わくば私たちもイエス様の十字架の愛、自分が十字架で許された、その愛にお応えして、私たちも証しするものとさせていただきたいと思います。